はい、それでは、続きをやっていきたいと思います。今度は28ページのですね、17、戦国時代ですね、熱い本の、28ページの、17、戦国時代ですね。はい。まあ、先ほど申しましたように、一応、虚しい応仁の乱の後ですね、1467年から77年の応仁の乱の以降ですね、戦国時代ということになります。で、戦国時代のキーワードは下克上ですね。はい。下の者が実力でもって上の者に武力でもって取って代わるっていうね、下克上です。はい。で、ちょっと読んでみますと、下克上の時代に入ると農民は黒人というのは地方に土着した武士ですね。毛利元就なんかもともとそうだったんですけど、黒人層は、守護代で、守護代は守護大名、そして、守護大名は将軍を圧迫してですね、まあ、下の者が上の者を圧迫してより大きな権力を手に入れようとしていた。はい。でその下克上の最たるものとしては、13代将軍足利義輝の代になるとっていうことですが、はい、幕府の実権は細川氏の家臣三好長慶で、さらにその家臣、松永久秀に移り、その久秀によって足利義輝ですね、将軍が暗殺されるというね、そういう出来事が、起きました。はい。足利義輝っていう人はですね、この人は塚原卜伝っていうものすごい剣豪がいるんですけど、その塚原卜伝の弟子といっても上から下まで言いますけど、皇帝ですね、一番強かったと言われてます。でものすごいこれ、足利義輝って強かったんですね。はい。まあ宮本武蔵か柳生十兵衛か足利義輝かって感じですよね。そんなこと言ってるのは僕だけなんですけど、はい。まあ、そのぐらい、強かったんですよ。そのぐらい本当に強かったんです。はい。で、この足利義輝がですね、二条の御所の中で、こう仕事をしているときにですね、突然この松永久秀の家来が、何百人とこう襲ってくるわけですね。はい。で、足利義輝はもう剣豪将軍と呼ばれてますから、剣の腕がすごいんですよね。でもう自分の愛する剣をですね、5本ぐらいパッパッパッパッとこう畳の上に刺してですね、で剣って数人切るとなんか切れなくなるみたいなんで、はい、でそれで戦うんですが、もうある一説によると義輝がですね、剣を動かしたかどうかわからないうちにね、もう2人ぐらいバタバタっともう倒れたと言われておりますね。はい。まあ、そのようにものすごい剣技と言いますかね、しかもなんか、美しいなんか待ってるような剣だって言うんですよね。剣舞って言いますかね、剣の舞。はい。そういう中でも何人も何十人もね、たくさんの、その、圧倒的な強さですね、もう圧倒的な剣技でもうたくさんの相手をこう、倒したんですけどもね、しかし、その剣舞の中ですね、その炎に包まれて、足利義輝は、死にました。はい。でこれがもう戦国を震撼させた大事件の将軍暗殺で、ございます。はい。将軍暗殺ですね。はい。ですから松永久秀、これよくテレビなどでは松永壇上として出てきますけど、松永壇上が出てくるといつも悪逆非道な大悪党ですよね。で松永久秀の役をする人はもう顔もいかにも大悪党っていうようなね、そういう人をいつも選んでますよね。はい。松永久秀ですね、もう戦国を震撼させた大事件、将軍暗殺。一方、各地で守護代、黒人などですね、さまざまな階層出身の武士たちが自らの手で文国、領国ですね、を作り上げて独自の支配を行う地方政権が誕生しました。中部地方では16世紀半ばに越後の守護ですね、上杉氏の守護代ですね、越後の守護、上杉氏の守護代であった長尾氏に影虎が出ました。長尾影虎ですね。はい。でこれが関東管領上杉氏を継いで上杉影虎、改め上杉謙信と名乗りました。はい。で 甲斐から信濃に領国を拡大した武田信玄ですね、まあ、昔の名前で出ています、ね、今は、どこの国でどこの県ですかと、ね、はい、甲斐というのは、山梨県です、ね、信濃というのは、長野県です、はい、で領国を拡大した武田信玄としばしば北信濃のね、川中島で戦った。川中島の合戦というのは結構日本では有名なんですけどもね、はい、川中島で、戦いました、はい、で中国地方では、守護大名として権勢を振るった大内氏ですね、山口県の大内氏が重臣の末春方に国を奪われました、はい、末春方はですね、はい、1551年に大内義隆ですね、大内義隆を自殺に追い込みました。1551、まあこれは参考程度でいいですね。1551年、末春方は大内義隆ですね、を自殺に追い込みました。はい。なので、大内って重要な人3人出てきましたね。1399年、応永の乱は大内義弘です、ね、義満に倒されたのは大内義弘、ねはい、そして、一応虚しい応仁の乱で西軍についたのが大内政弘ですね、政治の姓ですね、大内政弘、ね、そして、末春方に1551年、16世紀のちょうど真ん中辺ですね、1551年に倒されたのが大内義隆、高はあの高氏の高ですね、高氏ね、大内義隆ね、はい、まあ、この3人の中で一番重要な人はやっぱり1399年の応永の乱でね、倒された大内義弘ですね、次が政弘で、次が、義隆ね、はい、まあ、重要な順番から言えばこの順番ですね。はい、まあ、その大内義隆を自殺に追い込んだ末春方でした。しかしその末春方も秋の黒人から起こった毛利元就ですね、これは、もう毛利元就の勢いはすごかったです。行け行け行け、英語で言えばガーガーガーって感じでですね、1555年ですね、はい、1555年に毛利元就が末春方を打ちました。はい、ゴーゴーゴーの年でございます。よろしいですか。1555年ね、はい、で毛利元就は中国地方の山陽地方を制圧いたしました。山陽地方を制圧で、その頃中国地方の日本海側山陰地方を制圧したのがね、アマゴですね、アマゴ常久、まあ、常久はいいです、もうアマゴ氏ですね、はい、アマゴ氏で、そのアマゴ氏と大内、毛利氏が激しい戦闘を繰り返して、で中国地方をその全部こうまとめたのが毛利元就の孫でございます。毛利元就の孫ですね、はい、毛利輝元ですね、毛利輝元、輝く元ですね、はい、あの後の1600年の関ヶ原の戦いの時に西軍の、まあ、大将みたいなね、そういう地位にあった人ですよね、はい、毛利輝元ですね、はい、この毛利氏が中国地方を制圧しました、はい、でこのように今川氏とか武田氏などを除いて守護大名がそのまま戦国大名になった例は少なく、むしろ守護大や黒人から身を起こした者の方が圧倒的に多かったと、こういうことですね、はい、そして戦国時代ですのでもう一揆もね結構起きてます。まあ、これは試験に出やすいんですけども、まあ、さっきのね、象徴の土一揆と同じぐらい、ね、1428年の象徴の土一揆と同じぐらい試験に出やすいのがこの二つですね。はい。1485年の山城の、国一揆です。山城の国一揆。はい。まあ、南山城地方、京都南部で、黒人や地侍が起こした一揆であり、まあ、東軍についていた兄貴の方ですね、畠山正長、それから、応仁の乱では西軍についていた弟の、畠山義成ですね、この二人 を追放して国を規定という独自の法を定めて8年間南山城は自治的に支配されました、はい、これが1485年の山城の国一揆ですね。でもう一つ非常に重要なのが、はい、加賀の一向一揆ですね。これちょっとね、重要ですね、はい、一向一揆の一向というのはこれ一向宗のことです。一向宗というのは一体何かというと、前回学習した鎌倉時代ですね、親鸞の浄土真宗ですね、親鸞の浄土真宗が一向宗になりました、はい、加賀の一向一揆、はい、昔の名前で出ています。加賀は今の金沢あたりですよね、はい、石川県です、はい、で1488年、これちょっと年号も覚えておくといいですね。1488年、はい、浄土真宗一向宗の信者で加賀の守護戸賀正親を殺害したと。でずっとですね、いつまでじゃあこの加賀の一向一揆自治が続いたかっていうと1580年まで続いております。1580って結構重要ですので、ちょっと、書いてありますので蛍光ペンを引きください。1580年です、ね、1580年というのは、どういう年かというと石山本願寺ですね、一向宗のヘッドクォーターである大阪にありました石山本願寺ですね、これが、その和睦と言いますかね、信長と和睦した年が1580年です、はい、でその年までですね、石山本願寺が、まあ、和睦、うん、まあ、実質的には降伏みたいな形をとってですね、で1580年、信長の部下を、統治者として受け入れた。そこまでですね、加賀の一向一揆は、続いております、はい、でも皆さんよくご存知の、前田利家ですね、前田利家なんかはこの後すぐ能登に入っていくわけですよね、はい、まあ、この1485の山城の国一揆、1488の加賀の一向一揆ですね、はい、これは結構重要です、はい、加賀の一向一揆1580までですね、はいはい、それから戦国大名は自分の国を支配するために法律を作りました。この戦国大名の法律を文国法って言うんですけれども、文国法ですね、はい、例えば陸奥の伊達氏ですね、陸奥の伊達氏はの戦あの文国法は人海衆と呼ばれております。陸奥、はい、の伊達氏の人海衆ですね、はい、これ結びつけれればいいですよね、はい、人海衆と伊達氏と陸奥をこう、ね、結びつける、はい、それから北条氏と、伊豆相模と宗雲寺殿21か条ですね、これを結びつけるとね。宗雲というのはあの北条宗雲なんで結びつきやすいと思いますけどもね、はい、まあ、こういうのが、結びつける問題として出る可能性はありますよね、はい、今川氏と 今川金目録、これを結びつける問題って出ないんですね、はい、これは今川と今川、これで出ないんですね。朝倉氏と同じように朝倉高景とかね、大内氏と大内氏とかね、そういうのはちょっとね、出にくいです、はい、まあ、出るとすれば伊達氏、人海氏、北条氏、宗雲寺殿の21か条と、こういうことですね、はい、それから1500年の前半では、覚えるとすればですね、この4つですね、29ページの上の方にあります。まず1500年ですね、1500年エリゼニレっていうのがあります、当時の人ですね、あの悪家と良いお金、ね、質の高いお金、良家ですね、悪家と良家があるとですね、良家は自分の手元に置いといて悪家だけを使いたいということでね、いわゆるグレシャムの法則っていうのがあって、悪家は良家を駆逐するなんていうような感じでですね、それでなんかあの悪いお金ばっかり出回るんで、あの、エリゼにしちゃいけませんと、ね、これはいいお金、これは悪いお金、そんなエリゼにしちゃいけませんとして出したのがエリゼニ令です。1500年です、はい、ただあまり効果がなかったんで、まあ、最終的には 悪銭とね、比較的質の良い銭とのね、交換率を設定するようになりました。はい。それから10年後ですね、1510年には三保の乱というのがあります。ね。はい。内事法、不残法、遠法ですね。これ三保の乱。ね。はい。これちょっと見てみると、はい、三保の乱ご覧ください。1510年、海賊に間違われた無実の日本人が当地の当局に捕らえられ処刑されたことに端を発し、朝鮮の三保ですね、遠方、不残法、内事法ですね、はい、の、和漢に住む日本人居留民が、暴動を起こしたと。ね、これが、三保の乱で、ございます。はい、三保の乱はそのものは日本で起こったんじゃなくて、朝鮮半島の南の方ですね、で、起こったのが三保の乱です。はい。次の2つは、結構さらに重要ですね。はい。1523年仁保の乱とね、仁保の乱、はい、これは誰と誰が結びついたかね、これちょっと地理を考えればいいですね。大内氏っていうのは今でいうところの山口県ですからね、福岡県と山口県近いんで、博多商人と結びついた大内氏、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。それから、堺商人と結びついた、細川氏ね。はい。これが、1523年、中国明の仁保で、激突しました。で、勝ったのが大内氏ですね。以後大内氏が貿易を独占して、大内氏の、城下町の山口、城下町の山口は小京都と呼ばれるほど繁栄したと、こういうことですね。はい。ところがその大内氏、大内義隆の時代に1551年に末春方によって倒されると、こういうことですね。はい。で、末春方は1555年に毛利元就に倒されると、こういうことですね。はい。仁保の乱、1523年ですね。これ重要なので覚えておいてください。はい。覚え方、以後兄さん仁保を習うと、これですね。これで覚えておくといいですね。以後兄さん仁保を習う、1523年ですね。はい。仁保ってあの仁仁っていう感じですね。忍者服部くんっていう感じのあの仁保ですね。はい。忍者服部くん知らなければ、分身の術、影分身の術ね、ナルトっていう感じのね、あの忍法ですね。忍忍ね、はい、よろしいでしょうか。以後忍さん忍法を習うね。はい。それから次も結構重要でして、この以後忍さん忍法を習うのね、この忍さんがひっくり返ったと思えばいいですね。1532年ね、はい、1532年、これ、法華一揆、それから天文法華の乱ですね。法華一揆と天文法華の乱です。法華一揆っていうのはですね、法華宗が、六角氏と、結びついてですね、はい、法華宗が、六角氏と結びついて、一向宗の、あの、京都にありました山科本願寺です。山科本願寺を焼き討ちにした。ね、これが法華一揆です。ね、はい。そういう罪を犯すと今度は自分がやられるって言いますかね。で、今度は、法華宗の寺院が、その、あの、本願寺、法華宗の寺院がですね、この比叡山延暦寺、延暦寺ですね、六角氏が今度比叡山延暦寺と結びついて、それで、あの、法華宗の寺院が焼き払われたと、こういうことですね。はい。で、自分がやられる、やると必ずそういうひどい目、因果応報と言いましてね、因果応報、ひどい目に遭いまして、はい。で、今度は、1571年のことでした。1571年に、その、天文法華の乱で、法華寺院を、法華宗の寺院を焼いた、比叡山延暦寺は、今度は織田信長によって焼かれました。これ、こんな焼き討ち、以後、ないよ、ですね。1571年。これ覚えておいていただきたいですね。後で出てきます。1571年ですね。はい。そして、1571年、その、比叡山延暦寺を焼き討ちした、織田信長は、ね、以後、矢庭に攻めかかってきた 部下の明智光秀によって本能寺で焼け死ぬ。これ因果応報と言います、ね、はい、よろしいでしょうか、はい、ということで、1532年六角氏は比叡山延暦寺と組んで法華宗寺院を焼き討ちにした。これを、天文法華の乱と言います。はい、はい、で次ですが、18番安土桃山時代。安土っていうのはこれ安土城を思い出してください。安土城に住んでいたのは織田信長でございます。安土城に住んでいたのは織田信長、はい、それから桃山時代。桃山っていうのは京都市伏見区の桃山です。ここには伏見城が建ってました。伏見城に住んでいたのは晩年住んでいたのは豊臣秀吉、ね、ですから安土桃山時代というのは織田信長それから豊臣秀吉の時代ですよと、こういうことですね、はい、で織田信長からご覧ください。織田信長からご覧いただきますと、はい、織田信長からご覧いただきますと、はい、1534から82年戦国大名、1560年、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、1560年今川義元を桶狭間に破りました、はい、1560年これが、織田信長のデビュー戦です。今川義元を桶狭間に破りました、今川義元軍は25,000です。25,000の、今川義元軍を3,000の兵隊で破りました織田信長です。はい、桶狭間って、ね、非常に狭くなってます。何万人兵隊がいようがね、道が狭いですから、今川義元の周りには本当数十人というか数百人しかいないという状態になるわけですね。でそこを狙ってですね、 とにかく敵の大将を取ればいいわけですから、で今川義元の首を取って勝ったと、これが、桶狭間の戦いです。はい、でその後ですね、織田信長が異名天下になりですね、諸法を政略しました。安土城を築きました。1576年のことでした。はい、1576年安土城、これは難攻不落であるだけでなく非常に美しかった、ね、安土城を築き統一政権樹立を志したが、はい、先ほど申しましたように以後矢庭に攻めかかってきた部下の明智光秀によってですね、1582年京都の本能寺で明智光秀に襲われ、自刃、しました。はい、これも重要ですね。以後矢庭に攻めかかってきた、本能寺の変とね、はい、で信長の革新性は機動力に富む強力な軍事組織、ね、長槍とか鉄砲ですね、もういち早く取り入れましたを作り上げただけでなくて、伝統的な政治や経済の秩序権威に挑戦してそれらを破壊したことになる。伝統的なもの、もう伝統的宗教としての仏教大嫌いですね、織田信長で、こんな焼き討ち以後ないようでね、1571年比叡山延暦寺を焼き討ちしております。はい、はい、では織田信長の戦い1というところをご覧ください。はい、で13代将軍義輝が家臣の三好長慶の、それまた家臣ですね、松永壇上、松永久秀により殺害された後に、1568年15代将軍、最後の将軍ですが、足利義昭を奉じて上洛しました。で義昭のために二条新大を造営しました。はい、大事な戦いとしては1570年姉川の戦い、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、近江の国ですね、近江の国の姉川の戦いでございます。今の滋賀県ね。はい、で越前の浅井義景、近江の浅井長政の連合軍を破りました。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、越前の朝倉義景、近江の浅井長政の連合軍を撃破したと、でこういうことですね。はい、これはですね、1570年6月なんですけど、これはどういうことかって言いますとね、わずかその2ヶ月前、1570年の4月のことでした。織田信長は、越前の、ね、昔の名前で出ています。今の福井県、ね、今の福井県越前ですね。これ結びつける問題出るんですね、福井と越前はね。はい、で、その越前の金ヶ崎っていうところで朝倉義景を攻めてました。そしたら急にですね、近江の浅井長政が、 襲ってきたと、こういう旧報を知ります。実は浅井長政というのは織田信長の妹お市の方の、旦那なんですよね。ですからお市の方、自分の妹のお市の方の旦那の浅井長政が裏切るなんていうことは織田信長が考えていなかったんですけどもね、浅井長政も自身も裏切るつもりはなかったんですが、まだ浅井長政は若くてですね、浅井長政のお父さんとかその他の老臣の方が力、発言力があってですね、浅井と朝倉は伝統的にずっと一緒に戦ってきたと、ね、これを見捨てるわけにはいかないということで、それで心ならずも裏切ることになりました、はい、でも前は朝倉義景、後ろは浅井長政でね、もうここでもう挟まれて織田信長が絶対絶命のピンチです、はい、でもうシャリムに京都へ逃げていくわけですけども、その京都に逃がすためにですね、頑張ったのが、ね、一番後ろにいてですね、一番命を失う危ないとこです、一番後ろにいて相手のこう追ってくるのをこう、妨げるわけですから、はい、それが木下藤吉郎です、ね、木下藤吉郎後の秀吉で、ございます、はい、で命からがら逃げてきました。もう気づいたら京都に行って気づいたら自分のほか誰もいなかったっていうね、織田信長、はい、それがわずかその2ヶ月後です。わずか2ヶ月後には体制を整えてですね、で姉川の戦いで、越前の朝倉義景、それから近江の浅井長政ですね、これを撃破した、これが姉川の戦いです、はい、で近畿を平定しました。で中世最大の宗教的権威であった延暦寺比叡山ですね、これ1571年焼き討ち、ね、こんな焼き討ち以後ない、これを覚えておくといいですね。1571年比叡山焼き討ち、はい、で足利義明はですね、15代将軍足利義明はもうあの本願寺とね、それから武田信玄と朝倉義景と浅井長政に対してですね、反信長連合を呼びかけました。でそれに応じて1573年4月、武田信玄が京都を目指します。で次はいよいよ織田信長との戦いだという時ですね。この時戦ってた織田信長多分負けてたんですけど、武田信玄は死にます。まあ、一つは病死ですねという説もあるし、まあ、もう一つは織田が放った患者に暗殺されたと、ね、はい、患者っていうのはあの忍者ですよ、忍者、ね、スパイ患者ね、はい、あの病気の患者だと思ってる人いましたかね、昔ね。病気の患者の人が重い病気にかかってて、伝染病でそれが来てですね、でそれであの死んだと、こういうことですかとか言う、そうじゃないですね、はい、患者、ね、忍者という感じですね、はい、まあ、その2つの説が、ございます、はい、で、しかしその信玄が死んでですね、反信長軍は武力の要を失って形勢は逆転。7月に足利義明は都落ちになりました。これ第一、1573年、足利義明は京都から追放されました。これでもって室町幕府は名実ともに終わりました。名実ともに終わりました、はい、でその翌月ですね、1573年8月には越前の朝倉義景、それから近江の浅井長政が相次いで信長軍のために死に追いやられました、ね、浅井長政は小谷のお城でね、小谷のお城で自刃しました、妻のお市の方と3人の娘ですね、茶茶、お初、お号ですね、これは秀吉によって救われております、はい、はい、それから織田信長の戦いにですね、はい、信長の天下統一の道、1575年長篠合戦、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください、大事です。1575年、長篠合戦で武田信玄の子武田勝頼を倒しました。で1574年は伊勢の長島一向一揆を平定し、1575年越前の一向一揆も平定しております。1575年は2つ覚えてください。まず5月の長篠の戦い、それからその後になります、越前の一向一揆平定、ですね、これ1575年です、はい、で、そして1580年ですね、はい、これちょっと重要です、蛍光ペンです。1580年に石山本願寺ですねを包囲し、本願寺十一代門主の顕如ですね、顕如、蛍光ペンです、顕如が寺を明け渡して石山本願寺との和睦がなりました、はい、石山本願寺と和睦したのは1580年です、ね、で当時の門主は 一向宗の門主は顕如でございます。でこれを受けて1488年に始まった先ほどの加賀の一向一揆も、でこの1580年、大阪の石山本願寺が、信長と和睦したことによって、自治政府は終わると、ね、加賀の一向一揆も終わるということになります。はい、で長篠の戦いなんですが、はい、ちょっとご覧ください。で1575年、三河の国長篠、今の愛知県なんですが、長篠で信長家康の連合軍が武田勝頼軍と戦いました。で勝頼が長篠城を攻めていた。で長篠城の城主はここに書いてありますように奥平定政なんですね。で武田家から家康へと寝返った人なんです。この奥平っていう人は、武田家からですね家康へと寝返ったその奥平の首を取ろうとして意地になって長篠城を攻めました。はい、織田信長はですね、意地になって長篠城を攻めるだろうとね、それを読んでました。読んでいたのでわざとゆっくりと進軍しました。わざとゆっくりと、信長軍は進軍して、そしてどこで止まるかっていうと設楽原ですね。設楽原で、止まりました。はい、で、そこで勝頼に気づかれないように設楽原に空堀を作り30もの柵を築いて野城ですね、いわゆる陣城と言います、陣城を築きました。で実は城攻めをする方は城の中にいる方の3倍か4倍の軍勢がいないと勝つことができないんですね。ですから勝頼に城攻めをさせようとして野城を作りました、ね。はい、陣城を作りました。しかしいくら城を作ったって武田勝頼がここに来なければダメなわけですね。設楽原に来なきゃいけないわけですね。で家康もそれを言うんですけど、信長は勝頼は必ず来ると、ね、まず大軍をもってしても非常にゆっくりと設楽原に来た。しかも大軍をもってしても攻めてこずに設楽原でぐずぐずしていると。これは信長が勝頼の軍を恐れている。勝頼は必ずそう考える。だからここで一気に信長を倒そうと勝頼は必ずこう考えてここに来る。その通りのね、その通りの行動を勝頼は取ったわけです、ね、もう自分の利益になるように勝頼の心理をねうまくこう誘導するんですね、織田信長はね。はい、で一見野戦をしているように見せかけて実質的には勝頼に城攻めをさせた信長軍が、当時無敵と言われた武田の風林火山の騎馬隊を退けて大勝をしたと。これが1575年の長篠の戦いで、ございます。はい、で、ちょっと30ページをご覧いただけますでしょうか。はい、で信長の勝利の方程式ちょっとご覧いただきますと、信長の勝利の方程式その1ですね。鉄砲隊だけには頼らない、3000丁の鉄砲を使ってですね三段打ちをしたと言いますけど、これは話を面白くするためのものでして、実は1000丁ぐらいの鉄砲を作っております。鉄砲だけには頼らずに陣城を作る。信長の勝利の方程式その2、陣城を作る。相手に戦いでは不利な城攻めをさせると、ね、信長の勝利の方程式その3、勝頼を設楽原の野城までおびき寄せると。で勝頼は信長が読んだ通りの心理状態になり、信長が読んだ通りの行動をとって、で勝利の方程式通りに動いて、勝頼は負けたと、ね、こういうことになります。はい、で5月の末って言ったらこの辺すごく雨が降りましてですね、でぬかるんですごいんですよね。で今その現地の人たちに鉄砲同好会って言いますか、鉄砲保存会の人たちがおりましてですね、でこの頃と同じ重装備をしてもらって、ものすごく何十キロというなんか装備になるそうです。で重い鉄砲を持ってですね、で三段攻撃をしてもらいました。一段目が撃つ、後ろに行く、で次にこう、弾を詰め込む、で三段目撃ってる間にでまた前へ行って、撃つと、でそれで連続攻撃をしたっていうふうに書いてますけども、5分と持たなかったそうです。重くてとても1時間も2時間も何時間もこれはできなかった。しかも設楽原っていうのはこうなんて言いますか、平坦じゃないんですね。でよくほら武田勝頼軍が風林火山の、ね、こう 馬に乗ってわーっとこう行ったって、とても馬が走れなかったそうです。走れないような状態だったですね、はい、だから、まあ、馬にも乗っていた人もいたんでしょうけども、多くはどうも走っていたと、ね、それを、武田軍は、その陣四郎を築いて、陣四郎で手間取ってるところを鉄砲で撃ったんだ、それで勝ったんだっていうのが今ちょっと科学的な今の説のようですね。はい、はい、ということで、ございます。これが1575年の、長篠の戦いですね、はい、で実は、そういう信長をですね一番苦しめて、いたのは、一向宗の一揆でした、ね、ということで、1570年代特にですね、一向一揆対信長、はい、1570年代に信長を悩ましていたのは本願寺十一大門主賢女、これちょっと蛍光ペンお引きください。賢女に率いられていた一向宗の門徒の反乱でした。で1574年には伊勢長島の一向行き先と同じです。で1575年長篠の戦いの後に越前の一向行きを平定しました。はい。で1580年、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。石山本願寺を包囲し、賢女からの和睦を受け入れて、ここに石山戦争は終結した、ね、で石山戦争が終結しただけじゃなくて加賀の一向一揆も終結したと、こういうことですね、はい、で実は足利義昭っていうのは信長に対して1573年あの都を追われてますので、で1573年ですね、都を追われてますので信長に対して非常に恨みを持ってましてですね、毛利元就です、中国地方の毛利元就に協力を要請して、義昭は毛利軍を海路で大阪に差し向けてですね、で信長に兵糧攻めにされている本能寺の軍勢に実は、米などの物資を届けさせたんです、はい、で本願寺の軍勢は息を吹き返して再び信長への抵抗が強くなっていくんですが、なんと1580年に天皇からですね、本願寺に対して大阪を退去し信長と和訳せよと内容の勅命が下ったんですね。で天皇の勅命には、もう逆らえなかった、ね、で本願寺は領地を明け渡して信徒たちは大阪を追放され全国に散った、これが真実です、ね、はい、戦い的にはもう一向宗の方がちょっと優勢だったのかもしれないんですけどもね、はい、まあ、天皇の勅命によって1580年、信長と賢女ですね、との和睦がなりました、はい、石山戦争終結です。1580年、ここにおいて信長と一向宗との戦いも終結ということになります、はい、でちょっと一向宗とは何かっていうと、はい、浄土真宗のことですよね、はい、まあ、2行目見ていただきますと、1465年に比叡山宗徒のために本願寺を焼かれて、で1471年越前に吉崎道場を築きました。越前の吉崎道場ってのは何かっていうとね、まあ、一向宗のお坊さんたちが修行したり寝起きをするところです。一向宗のお坊さんが修行したり寝起きをする越前の吉崎道場ですね、はい、で一向宗を下火になっていた一向宗を一大宗教に育てました。これが蓮如でございます、はい、蓮如、これちょっと蛍光ペンね、はい、一向宗を一大宗教に宗教に15世紀の終わり頃に後半にしたのが蓮如です。そして1580年、石山本願寺が和睦した時の門主は賢女でございます。この蓮如と賢女、これは試験に出る可能性ありますので押さえておいていただくといいと思いますね、はい、で、蓮如が布教のために書いた手紙は、お踏みと呼ばれました。で、孔の集まりなどで聞かされて門徒の結合を深めて布教に大きな役割を果たしたと、こういうことですね、はい、孔というのは何かというと、信仰者の団体です。だから今で言えばもうクラブ活動の合宿みたいなもんですよね。一緒に勉強して、一向宗を勉強して一緒に釜の飯食べて、ね、でお互いの絆をこう深めていくと、こういうのが孔ですよね、はい、一向宗の、そういう集まりの場、これこうですね、はいはい、そして、信長っていうのは、政治も宗教もですね、とにかく 伝統的なものは全部否定するんですけれどもね、義明も否定しました。1573年伊後涙の足利義明で、ここで室町時代は終わります。で、室町時代はですから1336年から伊後涙1573年までということになりますけれどもね、はい。それから、宗教もね、伝統的宗教も、信じません。こんな焼き打ち以後ないよ。1571年比叡山延暦寺を焼き打ちしました。あと経済、経済も今までの経済は認めません。はい、楽一楽座、これちょっと蛍光ペンお引きください。楽一楽座、誰が商売を始めてもいいという楽一ですね。誰が商売を始めてもいいという楽一、それから特権承認を認めない楽座ですね。誰が商売を始めてもいいという楽一、特権承認を認めない楽座ですね、はい。この楽一楽座ですね、はい。1577年ですね、織田信長が安土城下に布令した楽一楽座が有名です。はい、ちょっと流れとしては1575年に長篠の戦いで、武田勝頼を破りました。その翌年1576年に安土城を建ててます。非常に美しい安土城ですね。でその翌年に、1577年ですね、安土城下に楽一楽座を出したわけです。はい。で、南蛮貿易、これもね、彼は信長はやりました。南蛮貿易、16世紀中期から鎖国までの約100年間行われた南蛮人というのはポルトガル人スペイン人との、貿易です。はい。下の下から3行目ご覧ください。南蛮貿易の特徴は貿易とキリスト教布教の一体化、これちょっと蛍光ペンお引きください。貿易と、キリスト教布教の一体化、これが特色です。はい。で輸出品の中心は銀です、ね、当時日本には銀がたくさんありましたのでね、銀山がたくさんありました。輸出品の中心は銀です。で輸入品は中国ですね、中国産の生糸と絹織物ですね。輸入品は中国産の生糸と絹織物、はい、この生糸と絹織物、これちょっとね蛍光ペン引いておいていただければと思います。はい。それから16世紀の中頃から後半にかけて重要なことは鉄砲伝来です。はい、覚え方。1543年以後予算空鉄砲伝来で、1543年鉄砲が種子島に伝来しました。当時の種子島の当主、種子島時隆という人がおりましてね、種子島時隆は鉄砲を2つ買って、そのうちの1つですね、こう解体してですね、で、鉄砲の作り方を解明、しました。そしたらこの鉄砲の作り方がこれが全国に広まってですね、いろんなところで鉄砲が、作られました。はい。九州堺、紀伊の根頃ですね、それから近江の国友ですねなどの鉄砲鍛冶により製造されて、普及しました。はい。で、まあ鉄砲ができるまでは、持久戦を行う山城だったんですけどもね、もう鉄砲ができたらもう鉄砲で戦うんですから上にいる方が有利とかいうことはありませんので、鉄砲の弾は上だろうが下だろうが届きますんでね、はい、だったらまあ、城下町を作って、低いところに城を作ろうとね、山城から、平城へと移りました。はい。まあ、山城の中心としては越後の春日山城ですね、越後の春日山城ですね、はい、上杉謙信のいたとこですね、あれは山城ですね。でそれから小谷のお城ですね、浅井長政の小谷のお城、あれも小谷城ですね、あれも山城ですよね、はい。まあ、平城としては、今残ってる大阪城とか江戸城とか、それから二条城ですね、これは当時も平城だったですね、はい。それから、キリスト教伝来、これも大事ですね。 以後よく広まるキリスト教、キリスト教、1549年キリスト教が、伝来しました。で、スペイン人イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルですね、フランシスコ・ザビエルが、布教をしております。キリスト教伝来ですね、はい、以後よく広まるキリスト教ですね、まあ、当時ヨーロッパではカトリックが衰退して、プロテスタントが台頭してきたので、でこのためカトリックはですね、布教の地を求めて日本にやってきたんですね。ですからフランシスコ・ザビエルらは、これはカトリック教徒で、ございます、はい、イエズス会宣教師ですね、はい、まあ、後で見ますけどね、ガスパル・ビレラとかルイス・フロイスとかバリニャーニとかね、やってきます、はい。で、天正の遣欧使節、天正遣欧使節、はい、イタリア人イエズス会宣教師バリニャーニ、これちょっと蛍光ペンお引きください、バリニャーニあるいは、バリニャーノですね、の勧めで1582年1月、1582年というのは、はい、以後矢庭に攻めかかってきた明智光秀によって、織田信長が倒された本能寺の変ですね、はい、それからその後すぐ11日後あたりに京都の山崎で山崎の戦いがあります。この本能寺の変、山崎の戦いと同じ年です、1582年。ただし天正遣欧使節の方は1月ですけどね、はい、九州の大村、まあ後で見ますけどね、九州肥前の大村住忠、それから同じく九州肥前の有馬春信、それから豊前、豊後ですね、大分豊後の大友宗麟ですね、この三大名がローマ教皇に送った少年使節です、はい、伊藤満昌、千々和ミゲル、中浦ジュリアン、原マルチノの、4少年が派遣され、ローマで教皇グレゴリウス13世に会い、1590年に帰国した、ね、はい、1590年、これもちょっと蛍光ペンお引きください、はい、これ後で見ますけど、1590年というのは以後暮れゆく北条氏、関東の雄北条氏を倒して、豊臣秀吉が全国を統一したのが1590年です。その、この1590年でもって戦国時代は終わります。戦国時代は一応むなしい応仁の乱1467から以後暮れゆく北条氏1590年まで、ここまでが戦国時代ということになります。その、豊臣秀吉による天下統一と同じ年ですね、1590年に天正遣欧使節は、帰ってき、ました、ね、はい、まあ、天正の少年遣欧使節とよく言われますけどね、帰ってきた時は少年じゃなくて青年になって帰ってき、たんですけどもね、はい、青年、まあ、少年遣欧使節ですね、はい、この、洗礼名っていうのは自分で作ることできないんですかね。ねえ、ちょっと僕はジュリアンがいいですけどね、この中ではね、ジュリアンがいいな。はい、マンションだ、なんかお芋みたいな名前ですよね、これね。ミゲルなんて、チジワなんて、何。なんかあの犬みたいなね、はい、ジュリアンがいいですね、はい、まあそれはいいんですけど、はい、で本能寺の変、これは非常に重要ですね、はい、1582年6月ですね、以後矢庭に攻めかかってきた部下の明智光秀によって主君織田信長が京都の本能寺で死んだ事件です、はい、で信長は自刃しました、ね、しかし事変の11日後ですね、当時その本能寺の変の日には中国地方で毛利輝元をですね、水攻めしていた羽柴秀吉ですね、羽柴秀吉がなんと当時としては考えられないスピードでですね、ものすごいスピードで京都に戻ってきました。これ中国大返しと言います。ちょっとお書きくださいね。中国、中国って日本の中国地方ですね。中国、大きな返事の返しですね、中国大返しですね、中国大返し、大きな返事の返の死ですね、中国大返し、はい、ものすごいスピードで戻ってきました。これはですね、秀吉は後々まで自慢しておりましてですね、どんなに機嫌が悪くても、いやー秀吉殿の中国大返しはすごかったですなと言われると機嫌がぐらっと良くなったでね、そのぐらい後々まで自慢してたんです、 はい、で中国大返しをした秀吉がわずか本能寺の変の11日後、山崎の戦い11日後ですから当然同じ1582年です、京都と大阪の県境山崎でですね、山崎の戦いで明智光秀を倒しました、羽柴秀吉です。で秀吉は信長の後継者として名乗りを上げたと、まあ、こういうことになりますね。はい、ですから本能寺の変と山崎の戦いと、それから 1月のね、天正遣欧使節が日本を出発した、これ全部1582年です、ね。はい、以後柳庭に攻めかかってきた1582年、以後柳庭に攻めかかってきた部下の明智光秀によってですね、織田信長は本能寺で、本能寺で炎に包まれて焼け死んだと、まあ、こういうことですね。はい、はい、じゃあ、ちょっと、ここで、休憩を取りましてですね、10分ぐらいしたら、また続きをやっていきたいと思います。